はい、皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
佐紀さんこと山崎がお届けします。
ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では早速ですが、本日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリカスタマーサクセス部の辻尾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、はい、カスタマーサクセスの辻尾さんなんですけど、今日はちょっと編成を変えて、お便りをこの後にご紹介させていただこうと思ってます。
そうそう、前まではね、ゲストの前にお便り読んでたんだけど、ちょっと変えてみました。
そうなんです。それはちょっと内容がですね、辻尾さんにもお答えいただきたいなと思っている内容なので、早速ご紹介しようかなと思います。はい、はい、ではラジオネーム1万1人目のヤプラーさん、はじめましてですね、この方。
うん、めっちゃいいラジオネームですね。
はい、そうですね。1万人すでにいるということですもんね。
うん、1万人ちょっといた記憶はないんですけどね。
増やしていきましょう、ここから。はい、そうすると本文ちょっと読ませていただきます。
はい、
金子さん、崎さん、ゲストの方、はじめまして。初めてお便りを出しています。自分は就職と同時に上京して、今は東京で働いています。先日、数十年ぶりに学生時代の仲間と再会し、お互い意気投合してカフェで男2人熱く語り合いました。その結果、新たなビジネスが始まるというきっかけになりました。皆さんは思わぬところで再会した人がその後の自分の人生を変えたみたいな経験はありますか、ということです。
ねえ、すごい素敵なお便りいただいて。
数十年ぶりって結構な、
確かにそうですね。本当にばったり会ったんですかね。
ね、すごいです。男2人、男性2人ということで、
質問が、皆さんは思わぬところで再会した人がその後の自分の人生を変えたみたいな経験はありますか、っていうことなんですけど、ザキさん、辻尾さん、なんかこういう経験とかありますか？
ありますかね、思わぬところで再会した人。
ありますかね。昔仲良くてみたいな、久しぶりに会って、おうみたいな。
そういうのは結構ありますもんね。
うん、
意外なところだったり、その後の自分の人生を変えるきっかけみたいなのってだったかな。
僕ってちなみにヤプリ入る前に、なんか自分で会社をやってたんですよ。
はいはいはい。
なんかその時働いてたメンバーって小学校の友達、小学校からの友達、でスタートアップやってて
はいはいはい。
まあ、僕がなんか起業のきっかけを作ったんですけど、
はい、
なんかその後は僕が声をかけて、なんかメンバーを集めて、まあ、それこそ10年ぐらい会社やってたんで、
すごいですね。
なんか僕の人生も変わったし、多分彼らの人生も変わったのかなっていう。
お二人でやられてたんですか？
最初二人で始めて、
はいはい、
その後は6人ぐらいでやってたんですけど、EC の会社ですね。
すごいですね。
うん、
10年続けられるって、なんかこうインターネットの世界に言うと結構すごいことだなって。
そうですね。思ったんですけど、まあ、その経験が生きてるのか生きてないのかちょっと分かんないですけどね。でもなんか長くビジネスをや、東京でビジネスやってると、やっぱりなんか巡り巡ってなんかすごいつながってるなっていう感じはすごくしますね。
ヤプリに入られてからもやっぱりありますか？
ヤプリに入るきっかけもそうだし、ヤプリに入ってから、まあ、ヤプリのお客さんになるのももともと過去どっかでつながっていて、
はい、
なんか紹介をいただくケースもやっぱすごく多いので、なんか、なんか東京にいっぱい人いるけど、なんかつながるときはなんかすごくつながるなっていう感じはしてますね。
すごいあったかいお話です。
もうね、辻尾さんも今のヤプリ入ってから結構、はい、あの前に一緒に働いてた方とか、
はい、
今ヤプリにいるとかもありますよね。
ありますね。あの私大阪のオフィスで働いてるんですけど、あのデザイナーの春山さんっていう のはもう前職でそう一緒にずっと仕事をしてて、
はい、
でまあなんだろう、ご縁あってヤプリに来てくださって今もずっと一緒に仕事してるんですけど、うん、もう本当にすごいいい仲間っていうか、うんですね、うん、意外と前職の人も思わぬところで、あの東京研修してる時に前職一緒やった人がヤプリに入ってきてえみたいななんでいるのみたいな感じで再会するっていうのがありましたね。
うん、僕もありますね、うん、入社初日に実は金子さん私過去会ってるんですよって言われてなんかそういう前振りやめてもらえるみたいな
ちょっとドキッとしますね。
そう、その言い方ちょっとみたいなね
どこでってなりますもんね。
そう、 Facebook 実はもうつながってるんですけどみたいな言われて、みたいな、ね、なんかそういうのもありますよね、うんうん、同じ業界だからなのか、
うんうん
うん、あるなって感じはしますね。
うんうんうんうん、ゲストの方もそうですし、このなんかヤプリウェーブで放送してる内容とかもなんか皆さんのお話からかなり脱線していろいろお話すること多いんですけど、
うん、
なんかあれですね、いただいたお便りからもやっぱりお話って膨らみますね、
うん、ねえめっちゃお便り嬉しくて。
そうなんですよ、実は結構ね来てるんですよね。最初あの始めた頃は一通も来ないと思っていた
そう、なんか仕込みでこれ自分で書かなきゃダメかなと思って、
うんうん、桜みたいな形で。
そうそう、最近ね、あのポツポツちゃんと放送するたんびに来るから嬉しいなって思って、はい、
またどんどんお便り送っていただけると嬉しいので、ぜひ聞いていただいてる方々よろしくお願いします。
はい、本当に些細なことで全く構わないので、
はい、はい、
じゃあ本題の方に入っていきましょうか。
はい。
で、
え？いや、いつも金子さんが始めるなと思ってちょっと待ってしまいました。
ああ、そうですよね。ちょっといつもと流れが違うからちょっと焦ってますけれども、そうだ。辻尾さんのご紹介を名前しかまだしてないもんね。
そうですね、まだ大阪の方ということしか。
はい、そうですね。カスタマーサクセスでっていうことだもんね。
そうですね。
じゃあもう簡単に辻尾さんから自己紹介お願いします。
はい結構緊張しますね、なんか。
ああ、そうそう、声をね録音されてるってちょっとね、
はい、ドキドキしますけど、さっきちょっと出ましたけど、うん、大阪のヤプリの支社でカスタマーサクセスをやってる辻尾です。でヤプリに入る前は、CRM のベンダーでデザイナーをやってて、
うん、
で、その前は、割とこう、クリエイティブ系の会社で映像を作ったり、プロジェクションマッピングしたりとか、
うん、
全然違うことをしてたので、
うん、そうですね。
そうなんです。あの、結構いろんな仕事あるなと思ってます。
なんかね、辻尾さんってカスタマー、まあ、ヤプリに入ってからカスタマーサクセスだから、
はい、
なんかお客様向かいの仕事なのかなと思いきや、
うん、はい、
前職とか前々職はめっちゃクリエイターなんだよね。
そうですね、めっちゃ作品とかも作ってました、あの自分の。はい、
気になる
出したりしてました、なんか展覧会みたいなやつ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
ちょっとラジオなのでお見せできないのが心苦しいですが、どんなものを作られてたんですか、うん、今まで。はい、
あの大学の時に美術系の大学だったんで、なんかまあその延長線上で、その当時なんか VJ っていうのが流行ってて、わかります？ DJ と VJ って。
わかりますよ。
わかります？
わかるよね。あれ、ザキさんわかるよね。
わかります、わかります。
わかるよ、わかるよ。
よかった、よかった。なんか、今時ないんかなとか思って。まだあるか。なんか VJ とかがすごい、あの、流行り出した時で、
うん、
で、モーションダイブとか、フューズっていうちょっとこう、ソフトが流行り出して、で、それを使って、うん、あの、音楽に合わせて映像を打ち出したり、
うんうん、
で、その、またそれのきっかけで、なんか友達がこう、舞台をやっていたので、ダンスの、
はいはい、
コンテンポラリーダンスの、背景に 映す映像やったりとか、
へ
そうでまたそのつながりでその音楽家の友達のプロモーションビデオを作ったりとかとかをなんかどんどんどんどんこう枝葉的に人とつながっていてものづくりをしてっていうのがつながってって、もう28ぐらいまでずっと作ってて、で最後にやってたのが、うん、あのアウトサイダーアートってわかります？
僕わかんないよ。
わかんないですか？アウトサイダーアートとか、まあ、要はアウトサイダーなんで、その専門的な美術教育を受けていない人たちが、まあ、日々もう何かものづくりをしているものをアートというんですけど、
うん、
なんかいろいろジャンルがあって、なんかその精神的なこう落ち着けるための、絵とか、あともうその絵を描くってことがもう日々の日課になっていて、もう人生の一部みたいな人とかがいるんですね。で結構素晴らしいんですよ、その作品が。でなんかそのアウトサイダーアートを取り扱っているノアっていう滋賀県にある美術館があるんですけど、
うん、
はい、
なんかそこの展示の一環で、とある作家さんの絵を映像作品にするみたいなやつを、それが結構私印象的ですごい好きなんですよね、自分で、うん、
すごい。なんかそれはあれですね、なんか著名な方の映像を作らせていただくって結構光栄なことだったりするんじゃないですか、
うん、そうそう。で、はい、なんかもうその作家さんももう今なくなられてしまってるんですけど、あの、うん、架空の船の設計図を毎日描いてるんですよ。
へ
ー、そう、で、そう、すごい面白くて、設計図でこの船にははしごがあってお花が咲いてたりするんですけど、
うん、
とある船にはなんか結構人がいっぱい乗っててとか、なんかそういうのに、そういうただただそういう設計図を重ねていくとなんか物語が見えてくるなと思って、
はいはい、
なんかそういうのをこう絵から見て、あ、こういう物語かなって自分で膨らまして作るみたいなのがすごい面白くて、
うん
うんで、うん、結構だからものづくりばっかりしてましたね、20代の時は。
なんかそのまま言ったら本当に全然あの CRM とかアプリの方までこな
そうなんだけど。そうですよね。そうなんですよ、本当に。
確かに、どうしてアプリにっていうのはちょっと気になります
ね。うん、ただでもまあ前職はね、まあ、なんか同業というか同じ、
うん、
ね、あのなんていうんですか、マーケティング、デジタルマーケティングのカテゴリーじゃないですか。
はい。
なんでそういうなんかアーティスティックなところからこちらのデジタルというか、
うん、それが結構ものづくりをしてて、あ、自分もこれ限界と思ったとこがあるんですよ。
あの、これ以上いけないみたいなところ。
あ、そうそう、なんかそれは、うん、なんかあの食べていけるかどうかとかそういう話じゃなくって、
うん、
やっぱ作品作るってなんか自分の中でもうそれこそさっきの毎日あの船の設計図書いてる人じゃないですけど、うん、みたいな、なんか強い気持ちというか、もうそれをやらないといけないぐらいの人を見てしまってから、私そこまでないなと思って強いこう湧き上がる気持ちみたいなのがないなと思って、うん、一方でなんか誰かからお誘いを受けてこういうの一緒にやろうとか、
うん、
こういうの面白いと思うねんけどどう思うって誘われたり、なんか助けてって言われて、ちょっとこう手伝ったりってするのが割と好きやったというか、
うん、
あの得意やったというか、
うんうん、
なんか自分発信ではなかなかできないけど、なんか相手がいて、はい、でこういう困りごとがあったりとか、なんか一緒にこういう楽しいことをやろうみたいな相手がいたらできるなってことが分かったんですよ、そこで。
なるほど。
なんかすげえよくわかるな。
すげえよくわかります。
うん、すごいよくわかりますね。
お、嬉しい。
なんか僕もさっきなんか自分で会社やってた時代があったって言ったじゃないですか、
うんうん、
なんか自分でずっとなんか旗振り続けるのってちょっとしんどかったりもしたんですよ、
うんうんうん、
でもアプリって、まあ、井原さんっていう社長がいて、
うん、
なんか彼が考えてることがあるじゃないですか、
うん、
とかアプリっていうそのアプリのプラットフォームっていう、まあ、その売り物というかプロダクトがあって、うん、なんかそれをどうやって広げるとかの方が結構なんか気持ち的には楽だったんですよ、
うん、
本当にトップの人って自分でなんか なんだろう、生み出したりとか、
うん、
なんか考えついたりとかしなくちゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくってその横にいてなんかその人を応援したりとか、
うんうん、
なんかもっといい見せ方ができるんじゃないかって考える方が、
うんうん、
なんか頭の中はなんかすごくシンプルで、
ああ
完全に同じようなタイプですね。そうすると、うん、
そう応援するっていう、
あ
なんかわかるな、
そうそうそう、う
ん、
あとなんかあとなんか僕もなんか他の例えば好きなファッションブランドさんを、
うん、
例えばそれを知らない人におすすめするのとかって僕めっちゃ好きだし得意なんですよ。
はいはい、
あ。よくされてますよね。
あ、そうそう。あの僕の Facebook とか見るとなんか、あの、うん、あのなんかどっかのアパレルの商品をなんかすごい熱く語ってたりするんですけど、
うんうんうん、
それの方がなんか結構割と性に合ってるというか、
うんうんうん
うん、その商品そのものをゼロイチで作ることはできないんだけど、
うんうん、
なんかできてるものをなんか自分の言葉に置き換えて、
うん、
なんかおすすめしてあげるというか、
うんうん、
まあなんか結構好きなんですよね。
そう、共感しますね、めっちゃ。なんか、うん、なんかこれ見て、あの、そうそう、私結構趣味が、あの、石ころ集めだったりするんですけど。
そうですね。
そう、石ころ集めとか、あと、あの、茶道とかももう十何年かやってて、
うん、
なんかその、こう、一見すると、それだけ見ると、なんかこう、味気ないかもしれないけど、なんかこういう視点から見るとめっちゃかっこいいやんとか、
うん、
イケてるみたいなのを見つけるのがすごい好きで、
うん、
うん、なんかそれを人に言いたくなりますね、確かに、
うん、
めっちゃわかる、
うん、なんかすごいわかるな、
うん、
エヴァンジェリスト気質なんですかね。
なんだろうなあとはでもなんかやっぱ僕もあの美術館とかすごい好きなんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱ自分になんかそういう才能がないからなんかそういう絵とか写真とか、
うん、
なんかそういうプロダクトとかをなんか作れる生み出せる人はなんかすごく、
うん、
なんだろう、すごくリスペクトできますね、
うんうん、なんかそんな視点あったかみたいな、なんかやられる感じが好きですね、私は。
多分おそらく辻尾さんも金子さんも誰かにそれを与えてるんでしょうけどね。
ああ、そんな視点あったかみたいな。
うんうん、なんかそういうのでこう、うん、一緒に仕事したりとか友達だったりとかするじゃないですか。
うん。
お互いがいて成り立つのかなとか結構今聞いてて思いました。
うんうん。
うん。
ここも。そうそう、だからなんかもともとデザインもすごい好きで今も友達の手伝いとかもしてるんですけど、
うん、
それもすごい共通してるかなと思いますね。なんかデザインって何が大事なんだっけとか、なんか何がこうその人の中でこうグッときてるのかとか、
うん、
なんかそういう思いみたいなのも大事だし、人に届けないといけないからやっぱそれも相手がいることで成り立つものだし、
うんうん
うん、あ、そっか、人結構好きかもしれないですね、
うん、うん、僕もそうだな、人結構なんか人ありきだな、なんかね、なんかデジタルの世界にいるとなんかやれデータだとかなるんだけど、
うん、
結局はなんか人に行き着くような気がするな、
うん、
面白い。結構ラジオ始まって以来の深い話をした。
ちなみになんでアプリ入ったの？
あ、でもちょっとそのアプリはね、結構自分の中でもチャレンジだったんですよ、入るの。
ほう。
結構人やと思いますよ、それこそ。
きっかけがアプリの人だったの？
なんか雰囲気。
誰の雰囲気？
いやでもね、あの松尾さんとかはめっちゃインパクト強かったですね。
あ、松尾さんはインパクトしかないね。
インパクト、わ、何この人みたいな、なんか、うん、こういう人がいっぱいいるんかと思って。
松尾さんいっぱいいたらちょっと崩壊しちゃいそうだ
けど。いやでもね、あのアプリの前の、あの新入社員で入ったところは、新卒で入ったところは、ワントゥーテンデザインっていう会社で、
うん、
で、なんかね、社長が 第一級の身体障害者で車椅子生活なんですよ。
ほうほう。
で口しか動かなくて、
うん、
でそれで口でこう端くわえてマウス動かしてデザインしてたんですよね、
うん
うん、めっちゃかっこいいやんと思って
うん、うん、
そう。でもなんか人ありきで入った感じやし、
はい、
しなあの2社目もなんか働いてる人が面白そうっていうのもあったし、でヤプリはなんかやっぱ雰囲気かな、人の雰囲気、
うん、
なんか勢いをやるっていうか、みんな楽しそうに働いてんなっていう感じがあって、うん、なんか誰かこの人っていう一人はいないけど、
うん、
なんかこう楽しそうというか生き生きしてる感じがよくって、
うん、
今までこう割と一人の人にフォーカスして入ってたんですけど、いや、ヤプリの場合はもう全体的かな。まあ、松尾さんはめちゃくちゃインパクトが強い。
そうだね、確かにね。
そう、うわーと思ったけど。うん、
じゃあ、なんか会社の全体的な雰囲気が良さそうな感じが結構きっかけだったんだ。
あ、そうそう、そうですね。なんか、あとスピード感がすごかったんですよね。その採用してくれた時の。
確かに。
あ、勢いありますよね。
そうそう、次の日、オッケーですみたいな。
いつから来ますかみたいな。
そうそう。ぶっちゃぐいぐいぐるみたいな。そのスピード感大事かもしれないです。
確かにね。うん、特に多分、辻尾さんが入ったタイミングから1年ぐらいとか、ほんとすごかったもんね。
すごかったです。
辻尾さん入られたのっていつでしたっけ？
去年の2月に入りましたね。
うんうん、2019年の2月、
2月で3ヶ月東京で研修して、
うんうん、
大阪帰ってきたって感じで、なんか本当に研修も面白かったですね。いろんな人に関わってもらって、
うんうんうん、
確かに2019年は本当に毎月事件みたいな感じだったもんね。
毎月事件ですか。
うん、だって六本木オフィスに移転するのもだし、
あ、
福岡のオフィス出すのもそうだし、
ああ
と大阪も同じビルの中で移動するとかもやったし、
うんうんうんうん、
で人も本当に毎月すごい入ってたからね。
そうですね。激動。
うん、なんか本当に毎月違う会社に行ってみたいな感じだった
うん、うん、人覚えるの結構大変な時でしたよね、おそらく。
実際にアプリ入ってみて1年ちょっとですけど、どうですか、はい、やっぱ楽しい？
そうですね。楽しい、楽しいです。まあでも、すごいスピードというか、いろいろ決まってないこともあるじゃないですか。
いや、だいぶ良くなったけどね。
あ、ね、いやいやいや、いい意味で決まってないこともあって、うん、あれもしたい、これもしたいみたいな、私、なっちゃうんで、
うんうん、
それですごい忙しくなって、なんか、あ、疲れたみたいな時は一時期ありましたけど、だからすごい余白がめちゃくちゃあるじゃないですか。
うん、
やろうと思えば、ね、そうそう、うん、いくらでもできちゃうみたいな。
うんうん、
そう、そういうような環境は、なんか大きい会社とか、なんかもう完成されちゃったらできないんで、そういう楽しさありますよね。
うん、まあそれがなんかスタートアップの良さかなって思いますよね。
うん、うんうん、余白。なんか空いてる穴まだまだあるなみたいな、
うん、そうですね、
ここ埋めたろうみたいな、うん、
あの細かいところ見ると本当にあの決まってないとこだらけだから見ちゃダメっていうところです、はい、
最近はちょっとその細かくて今まで見てこなかったところもね、ちょっとずつなんか補足されたり、
うんうん、
それを補強できる人が入ってきてくれたりとかっていうのはありますよね。
ありますね。すごいですよね、うん、勢い。そういうのの決まるスピードも早いなと思って、
ね、うん、組織が大きくなってきた感がちょっと感じられます、最近は。
感じられます、
うん、そうですね、確かに各部署の人数が増えてきたからこそできる取り組みも最近多いね。
あ、
うんうんうん、
確かにちょっとこの余裕が出た感じはありますね。
うん、うん、なんか、うん、なんだろうね、あのサポートするしてくれる人というか、
うんうん、
ああそういうのめっちゃ欲しかったみたいな。
そうそうそうそう、わかります。
うん、
うん、なのでまた変わるんでしょうね、今年も激動で。
そうですね、
ね、
うん、
もう気づいたら半期終わってしまいますよね、今月末で。
本当や、
早いです。
早い
早い。
もう辻尾さんは実はお休み入られてしまうんですよね。
そうですね。
いつまでだっけ？
6月の30日まで。
あ、1週間だ。
そう、1週間、ちょうど1週間ぐらいですね。
そうなんです。それがあって、急いでゲストを呼ばなきゃって言って。
そうだね、確かに。
はい、
しばらく会えなくなっちゃうから。
いや、めっちゃ嬉しかったです。ラジオ出たかったんです、めっちゃ。本当に。
言ってくださいよ、それ。
いや、もう言おうかなって思ってたんです、本当に。ラジオ出たいんですけどって。さあ言ってくれたから、めっちゃ嬉しかった。
最後の最後に。
そう。ありがとうございます。
でもまた帰ってくるもんね。
はい、また帰ってきますんで、そこは安心しててください。
またこの帰ってきた時までも、
はい、
このポッドキャストがちゃんと続いているように頑張ります。
頑張ってください。毎週、
そう、そう、毎週やってるんだよ。
めっちゃすごいと思います。
意外と撮ってますね。
めっちゃすごい。
めっちゃすごいよね。自分で言うのもなんだけど、よくやるわって。
頑張ってる。
うん、頑張る。でもね、さっきのお便りみたいなね、本当に聞いていただける方が本当にいらっしゃるから、それは本当に嬉しいなって思って。
うん、そうですね。意外とこれ、辻尾さん聞かれてるので、
はい、
私も前職の知り合いとか、全然関係ない高校の友達とか、聞いたよって来たんですよ、この間。
すごい、すごいじゃないですか。
なので、辻尾さん、やっぱりこう、はい、私たちのお客様にもファン多いですし、
ねえ、本当だ。
いえいえ。
お顔広いと思うので、意外と聞かれるっていうことをちょっと、うん、覚えておいていただけると。
ちょっと気が引き締まりましたよ、いつもの感じで喋ってしまってるんで、
こう全然いつもの感じでお願いします。
そうそう、ゆるくやるのがね、
うん、はい、いいですね。このメンバーだからいいですね。
佐々木さん何聞こうか。
そうですね、なんか最近やっぱりこの質問みたいなのが定番いくつかあるんですけど、
うん、
意外とやっぱここまで話がいかなくて、
うんうん、
なんだろう、逆に辻尾さんがお話ししたいことがもしあればと思ったん
ですね。無茶ぶりするね。
思ったんですけど、今日はお話には触れなくて良いですか？辻尾さんのもう一つの肩書きの方には。
もう前振りやん。
でもね、マーケのイベントで結構喋ってるんだよね。
そうですよね。
うん、
そうですね。結構最近、喋らせてもらってますね。
うんうんうんうん。
うん、
そしたら気になる方はそっちを聞いてねっていう。
そうだね、確かに。うん、じゃあ関係ないこと聞こう。
プライベートのお話ちょっと聞きたいですね。
うん、聞こう聞こう。石ころ拾ってるぐらいだから、はい、多分いっぱい出てくるよ。
そうですよね。石ころは結構突っ込もうか迷いましたけど、突っ込んで大丈夫なんですか？
石ころ突っ込んで大丈夫ですよ。
そもそも石ころっていうのは、
石ころか。
なんでしょう、コレクションとして石ころ集めてるってことですか？
ですね、コレクションとして、
はい、
なんかいろんな種類の石ころとか、
うん、
枝とか、石だけじゃないです。コンクリートブロックとかもめちゃくちゃいけてるやつがあったら拾って帰ってきてるんですよけど。
そうなんですか？
そうなんです。
それ家に置いてんの？
あ、家に置いてますよ。工事現場でやったかっこいいコンクリートブロックとか。
イメージがわかないんですけど、はい、フィギュアとかをこう並べるようなああいう箱とかに入れてたりするんですか？
ね、それもよく聞いてくれました。そういうじゃなくてですね、もう、ここにコンクリート置いて、ここに石置いて、ここに枝置いて、みたいな、そう、なんか、いい感じに横に並べるのが好きです。
あ、結構じゃあもうなんか、アートですね。
部屋に展示してあるイメージ？
そうなんですよ。展示スペースを作ってて、で、ポリシーとしては、ちょっとこれ結構マニアックな話やな。
うん、
ポリシーとしては、ごちゃごちゃ並べるんじゃなくて、
うん、
もうそれ、佐藤やってた影響もあるんですけど、1、2個なんですよ、置くの。もう、あんまり置いたら目立たないんで、
うんうん、
石1個とこれみたいな。結構少なく入れて入れ替えるのをやってます。
じゃあ定期的に入れ替えるんだ。
入れ替えますね。今日は これかな。
今日、あ、デイリー
メール。でも毎日、毎日じゃないですね。なんか週末に。
ああ、ちょっと気分転換で変えるんだ。
そうそう、気分転換で、これかな、みたいな感じで、ときめくんですよ、それが。
面白すぎて、どう突っ込んだらいいのかわからないですけど。
映像がないから、さらにわかんないね。
そうですね。想像するに、家の隅っことか、なんかこう、目立つところに石と何かが置いてあるっていう。
そうそうそう。
これでも正しいですもんね。
あ、正しいですね。
そうですよね。
めっちゃ正しいですね。
イメージ的には、あれ、部屋にお花を飾るとか、そういうイメージだよね。
あ、イメージそうです。
ね、そうだよね。
うん、お花をこう生けるのと同じ感じで石を生けるみたいな感じですね、
うんうん、なんか拾ってくるときってこのインスピレーションとかでなんかビビッときたりするもんなんですか？
あ、でもなんか、
はい、
へんてこというかなんかね、なんなんでしょうね、あのちょっとかっこいい話で言うと、なんか茶道の、うん、例えば利休さんとかはあの、こう、石を、ちょっとこう、神棚じゃないな。まあ、飾るとこがあるんですけど、
うん、
に飾ったりするんですよ。で、お香の香りがするお香とか、お花とかもそこに置いたりするんですけど、
うん、
そこの合わせとして、なんかこの石の上の方に白い点々がついてる模様の、三角形の石を見つけて、
うん、
お、これめっちゃイケてるやんって持って帰ってくるんですよね。
うん、
で、なんでいけてるかっていうと、まるで山に雪がかかってるみたいだって。
うん
うん、でそれをこう冬のちょっと、初霜が出てくるような季節に、この添えておくと、お茶の茶の間に、
うんうんうん。
で、なんかそういう想像力めっちゃかっこいいなと思って、
はいはいはい、
なんかそういうのもあって、なんか例えば、まあ、このギザギザのところはここがかっこいいとか、
うんうん、
このすごい丸いめちゃくちゃ綺麗に削れた石とかあるんですけど、
うん、
なんかそういうのとかも人工的に磨いてないのにすごい丸くて、
なんか川とかにあるような、
そうそうそう、
うん、
そんだけ歳月かけて削ってきたのかみたいな、そういうのを思ったりとか、
はい、
かな。あとはコンクリートは
さっき工事現場っておっしゃってませんでした？
あ、そうそうそうそう、ね、縦長のコンクリートブロックの中に、なんかね、普通のコンクリートじゃなくて、なんか塗料が入っちゃって青いにじみができてたんです、真ん中にスパーンって、
うんうんうん、
でコンクリートなのにそこににじみがじわーってこう広がってるのがめちゃくちゃかっこよくて、
うん、
普通のコンクリートやのにすごいこう味わいあるなと思って、そのまま持って帰ってきちゃってよかったんかなって感じ
確かに、
そうそう、
許可がいるかどうかはちょっとわからないですね、
分かんなかったんですけどなんでこうなったみたいなのが好きかも。そうそう、だからなんでこうなったっていうのをよく持って帰ってきてるんで、なんか、
うん、
水晶、丸い水晶とかじゃないんですよね、
うん
うん、
自然にできたものなんだよね。
あ、そう、自然にできて、なんでっていうのが、
うん
うん、
好きで、それを見ながらこう思いを馳せるっていう。
でも日本のさ、なんか石庭とかもそうじゃない？
うんうん、うんうん、
止まってるけど、あれを川に見立ててるじゃない？
ね、あれかっこいいですね。
うん、あれめちゃめちゃかっこいいよね。
うん、大徳寺とかの、
うんうん、龍安寺とかね、
う
ん、
そうそうそう、うん、めっちゃかっこいいです。なんか見えないのに、それじゃないのにそう見えちゃうみたいなのが、
うんうん、
すごい想像力やなと思って。
うん、
日本人の
辻尾さんはやっぱりなんか根っからそういうデザインとかアートとかの人なんですね今すごい思ってしまいました
さ、あんまり会社にこの人にこういうこと喋んないんで、めっちゃ恥ずかしいです今初めて喋ったと思いました、
ね。まあ、なかなか仕事でこれ喋る機会ないもんね
全然つながんないんで。
そう、ちなみになんか他になんか趣味とかあるの？
ちょっと関連してて、やっぱ お茶、お茶と着物はずっとやってますね。
素敵だな。
着物着れる人、やっぱかっこいいなと思いますね。
でもあれですよ、そんな、今って着物めっちゃ安いんで、
うんうん、
リサイクルショップでほんまに何千円とかで売ってて、 なんか衝撃受けます。え、こんなおしゃれなのが3000円とか2000円で売ってるみたいな、
うん、なんかレトロな柄とかやっぱりおしゃれですもんね、今も。
おしゃれ、すごいおしゃれ、うん、そういうのを見つけるのとか、あとあれかな、多分ね、あのやってもやっても終わらないから好きなんやと思います、そういうの、あの、うん、
終わりがないって感
じ。そうそうそう、終わりがないから、これ多分年いってもずっとできるなと思ってやってますね。
うーん、
うん、
いいな、そういう趣味をこう持っておばあちゃんとかになれたらなんかいいですよね、うんうん、人生充実してそうな気がしちゃいます、
ね、なんか お茶は抹茶？
あ、はい、あの抹茶
抹茶
抹茶茶道、表千家から入って、はいはい、裏千家、今先生変わって裏線形やってます。
詳細を聞きますか。表と裏の違いが
あ
まり分かってないかもしれない。
ね、違いって言ってもなんか流派の違いなんでやり方が違うだけなんですけど、うん、なんか表線形は表っていうだけやって、なんか割と古風な、まあ、王道みたいな感じなんですけど、
うん、
女出前って言われてます。
女出前、
そうそう、女出前、ちょっとね女性的な、うん、作法が多くて、うん、で今私裏千家に移ってやってるんですけど、はい、裏千家はあの裏って言われるぐらいなので、まあ、ちょっとだけこう王道から離れたって怒られちゃうけど、なんて言うんやろう、ちょっと遊びがあるというか、
うんうんうん
うん、感じで男出前って言われてて、
うん、
私両方やったから分かるんですけど、あの、はい、ちょっとその茶道、あの、作法か。作法の足の個数とか、うん、さばき方が違うんですよ。あの、裏千家の方が、ざっくりしてる。
へ、
はい、表千家の方がめっちゃ細かい。
うん、
なんか昔のこの男女とかの考え方の違いかもしれないですね。
ああ、ね。うん、あると思いますよ、なんか。
面白い。
すごいね、あの、いろんな道具があるんですけど、よく先生に、これは弓矢を放つ時の、はい、仕草を元にして、これができてますとか、刀を抜く時の、このアプローチがここに落ちてるんですよって、裏千家では習うんですけど、表千家ではそんなこと言われなくて、
はい、
あの、どっちかっていうと、すっごい細かく物を置いたりとか、すごく、細かくものを扱ったりするから、
うんうん、
あの長いというかコマコマコマコマしてるんで、
うん、
なんかでその武士の話も出てこないし、あ、全然アプローチ違うんやな、やってることお茶入れるってだけやのにと思って。
すごい、なんか茶道とかってやっぱりきっかけがないとやろうってなったりしないし、そのお話聞くことも一切ないので、
うんうん、
あ、すごい新鮮なお話今聞きました、
うん、めっちゃ面白いです。
茶お茶はね、面白そう。
いや、面白い。多分金子さんハマるんじゃないですかね、これ、うん、沼があると思います、
ね、あるよね。しかもなんか、うん、お茶ってさ、なんかその入れる人の心とか、
うんうんうん、
なんかその精神状態によっても味が変わるとかっていうじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその辺がなんかすごいなんか奥行きがある感じがしていて、
はいはい、
まあね、興味はありますね。
いや、本当そうで、なんかやっぱ総合的にあの取り合わせというか、
うん
うん、あのこのお茶に対してこのお皿でこのお道具でこの掛け軸でとかめちゃくちゃ考えることあるから、
うんうん、
あの私全然そこまでのレベルいってないですけど、あのそこに奥行きありますね。やっぱ人間関係やなって思います、それも、
うん
うん、あのお迎えする人とお客さんとの関係性で味も変わってくるなっていうのを思いますね。
ね、そうですよね。すごい興味あるな、うん、なんかね、なんか、うん、いや、まだ全然僕は踏み入れてないんですけど、
はい、
ちょっとね、興味はありますね。
うん、ぜひぜひ。
なんか京都とか好きだから、最近行けてないけど、
うんうんうん、
で、なんか茶室とかもすごい素敵じゃないですか。
ね、うんうん。
なんか茶室のなんか窓をちょっとずらして、
はいはい、
その先に見える風景が掛け軸ですとかって言われるとなんか日本人はどこまで粋なんだろうなって思っちゃったりしますね。
めっちゃかっこいいですよね。
めっちゃかっこいいよね。
めっちゃかっこいいなと思って、それ
そうなんですよね。四季を楽しむのかと思ってね。
あ、そう、わかるな。
うん、なんかね、ちょっとそこは踏み入れたいゾーンではありますね。
お、いいですね。すごい、なんかいろいろ喋っちゃって恥ずかしくなってきましたけど。
じゃあちょっとザキさん、ちょっとテーマ変えようよ。
はい、テーマ変えましょう。
うん、
なんかすごい、最近結構その、なんだろうな、まあ、コロナもあって家にいること多いですけど、なんか辻尾さんとかって好きなテレビとか映像とかなんか見るものってあります？
好きなテレビですか？
はい、なんか全然テレビじゃなくてもなんかわかんないですけど、ネットフリックスとかでもいいんですけど、最近こういう話みんなでしてて、はいはい、なんか何がおすすめって聞いて、それ全部見てみようと思ってるんですけど、
うんうん、
もしおすすめがあれば教えてほしいなと思って。
え、なんやろう、
なんか見てるものあります？
見てるものですか？
うんうん、
テレビを全然見てなくて、あの、
はい、
すごい夫が、
はい、
あの YouTube をめちゃくちゃ見るんですよ。
そう
あの瀬戸康史の動画っていうやつとか。
はいはいはい、
わかりますか？
ちょっとマニアックな。
あ、そう、瀬戸康史の動画っていうのと、なんかおさむチャンネルとか、
はいはいはい、
なんかよくわかんないんですけど、なんかそういうのをよく見せられてて、
はい、
自分では何見てるんだ。結構私ラジオ好きなんで、本当に。
あ、そうなんですね。
そう、ポッドキャストとか聞いてますね。
あ、じゃあ映像よりも音の方が多いんですか？
うん、音の方が今多いですね。あのスタンド FM とか。
ああ、
わかります。
今時ですね。
あ、今時です、
うん、
最近すごい流行ってますよね。
うん、
ね、流行ってますよね。なんかライブ配信とかをこう聞いたりとかしてますね。そう、
なんかやっぱりこの質問するとめっちゃ見てる人はすごい、あのテレビもこのテレビもあのドラマもあのアニメも面白いよって言ってくれるんですけど、
うん、
あの半分ぐらいの方はやっぱりテレビじゃなくて映像でもなくて、うん、なんか音楽かこのポッドキャストとかラジオとか聞いてるって言われるんで、やっぱ音声来てるのかなって今ちょっと思いました。
うん、音声来てますよ。
うん、
あ、そうなんですね。
ラジコとかもすごい伸びてますからね。
うんうんうん、
うちでもセミナーやってましたよね、この間。
ああ、そうそうそう、あれはね、ラジオトークの社長さんいらっしゃってましたけど、
うんうんうん、
やっぱすごい視聴が伸びてるみたいで。
へえ、
なんだろう、なんか皆さん映像を見るの疲れちゃったのかな。
なんだろうね、でもなんか作業しながらラジオだと、まあ、音声メディアは流しておけるからいいっていうのは結構あるみたいですね。
うんうん、わかります。なんかやっぱ疲れないというか、
うん、
うん
うんうん、
あのそんなに脳のメモリを使わない感じはありますね。
確かに、なんかやっぱり耳だけだと、あの目と耳で見て聞くテレビよりもなんか耳だけに集中すればいいし、
うん、
なんかこうたまに気持ちのいい声の方とかいるとなんかすごい聞いちゃったりしますよね。
うん、声聞いちゃいますよね。
うん、
わ、うん、かります。
なんか好きな声の人とか、あの全然知らない方とかでも、
うん、
最近一般人の方でもラジオ配信してたりするじゃないですか、
うん、
なんでいい声見つけてなんかフォローしたりとかってありそうですよね。
ありそうですね。なんか音楽とかじゃなくてもちょっと BGM 的にその喋ってるのを聞くとかありますね。
うんうんうん、ありますよね。
うん、面白いかも。そうかも。なんか私もだって全然知らない人のライブとか聞きますもん。なんかいい声やなと思って。とか別に有名人とかのをお話を聞きたいとかじゃなくて、
うん、
本当になんかこう聞いてみようかなっていう気分の時に。
うんうん、
聞いてる感じなんで。
面白い。
面白い。ラジオ来てますね。
ねえ、ラジオ来てますよね。
うん。
僕、最近見たドラマで面白かったのあるんですよ。
お、
ネットフリックスで、
はいはい、
イテウォンクラスってわかります？
ああ、
出た。
知らないです。
多分、ね、若い子にめっちゃ流行ってるんですよ、今。
あの読めない、漢字読めないやつですね。
そうそうそう。あの、そう。あれね、めっちゃ面白かった。
あれって、韓国のどういうお話なんですか？
ですね、韓国の飲食のスタートアップの話ですね。
スタートアップのああいうお話って面白くないものないですもんね。
うん、いやもうね、やっぱスタートアップ好きなんでしょうね。うん、なんかめちゃめちゃ面白かったですね。結構長かったんですけど、あっという間に見終わっちゃいましたね。
結構その話題が出ること多くて、読み方わからなすぎてついていけなかったんですけど。つい最近がイテウォンって読むんだなって。
ああ、そうそうそう。はい、あれはね、久々に面白いドラマ見たなって思いますね。
おー、ちょっと見てみようかな。
気になりますね、それは。
なんかサクセスストーリーと程よく恋愛が入ってて。うん、いや、よかったですね。ちょっともう一回見てもいいな。
結構すごい、大絶賛。
うん、めっちゃ面白かったんです
よ。いいな。ネットフリックスとかもああいう系契約しすぎて、うん、なんか結構お金を払ってる気がします私。
ネットフリックス以外は何入ってるんですか？
ネフリ以外は、うん、結構見るのがアベマ。
あ、アベマ見るんだ。
アベマ結構見るんですよ。でつい今日とか昨日とかも悪天候だったからのか地デジの放送が受け取れなくなっちゃって、
そんなことある？
そうなんですよ、悪いと思って。
そんな時代でしたっけ？
あ、そうそうそうなんですよ。すごいびっくりしてテレビの裏の配線一回抜き差ししたりとか、うん、設定変えたりしたけど全然映らないと思ったら隣が大家さんなんですけど、はい、大家さんとばったりやって、テレビが、あ、うちもなんですみたいな、あれは多分マンション中、
はい、
でやっとさっき地デジ復活したんですけど、うんうん、その間ってやっぱテレビすごい見るわけじゃないんですけど、なんとなく流れてる時結構あって、でテレビ映さないってなると、他にこう、録画したもの流しててもなって思って思いついたのがアベマだったんですよ。うん、アベマってニュース番組とか、本当にテレビのクオリティと全く変わらないものやってたりするし、CM がっつり入ってたりするので、そういう意味ではかなり重宝して、あ、これいいなと思って見てましたね。
もうほぼテレビと同じなんですね、アベマ。
全然変わらないです。有名人も芸人さんとか女優さんとかも出てきますし、
うんうん、
なんかそれ見てたら、あれなんかテレビ、民放じゃなくてもいいんじゃないかとかちょっと思ったりしましたね。
すごいな。なんかそういう意味では本当になんか民放じゃなくてもいいみたいなものいっぱいありますよね。
ありますね。
ね。
企画立てるとか、やっぱりなんかデータ取れてるからなのか、
うんうん、
ネットのテレビって今までの視聴率とかとは違うじゃないですか。
あ、
どの年代のどの男女とかどの時間帯に見られてるとかが多分がっつりデータ取れるんで、
うんうん、
コンテンツの作り方とかすごい面白いなって思いますよ。
いいですね。なんかデータ取られるの嫌っていう一方で取ってそんだけ面白いのができるんやったら
うんうん、
全然撮ってもらっていいよって思っちゃいますね私、
うん
あ
うん、僕もなんかおすすめの映画とか、うん、ドラマとか、
うん、
過去の視聴実績から出してくれるならそれでもいいかもって思っちゃいますね、
うん、
なんかネットフリックスでもありますよね。あなたに合うパーセンテージみたいなのが、
うん、なんか出ますね、うんうん、なんか90何パーセントみたいな、
うんうんうんうん、確かに、
うん、
結構やっぱりネフリとアベマ以外もなんだかんだなんかフールとかアマプラとかも全部入ってたりするんで、
うん、
お金払いすぎてるんでそろそろやめようかなと思って
時間が本当足りないですよね。
足りない
ね。足りない。
そうなんですよ。
僕最近あれだな、なんかネットでそのままレンタルできるじゃないですか、アマゾンとかも、
はい、
映画500円とかで、
うんうん、
あれ結構使ってますね。
あ、サブスクじゃなくて、
あ、そう、サブスクじゃなくて、もう単発でもう最新の映画とかすぐ見れるようになるじゃないですか。
うんうん、
なんか映画館とか行かないからいいかなって思って。
確かに映画館で映画見れなくなっちゃってすごい3ヶ月間も悲しかったです。
うん。
本当ですよね。やっぱ音楽っていうか音も良かったりするから、 映画館。
ね、臨場感ありますよね。
そうそうそう。
そう。映画といえば、あのジブリの映画が見れるようになるっぽいので。
ああ。
あ、劇場で？
そうです。なんか4作品、ね。
そうなんですよ。だから僕も見に行かないと。
あれも本当に東宝さんの戦略すごい上手いなと思いました。
ねえ、うん。だってこれ逃したらもういつ見れるか分かんないよ。う
ん、ね、見れないかもしれないですもんね。
見れないかもしれない。うん、絶対に見に行きますね。
こうやって気づくと時間が経ってるんですよね。
もう1時間ぐらい経っちゃったかな。
50分ぐらい実はもうお話ししてる。
あ、じゃあもうそろそろじゃないですか。
早いですよ。
ねえ。
うん。辻さんなんか喋りたかったことありませんか。
喋りたかった。
これは言うとかねあかんみたいな。
言うとかねあかん。みんな割とそういうのは持ってきてるんですか。これは言わせてくれる。
多分持ってきてないと思います。
そうやな。なんだろう。なんかまあジブリで好きな映画みんななんなよなって思って聞いてましたけど。
ああ、なるほどね。じゃあそれで締めましょう。
戻しちゃったけど、はい。
ね、締まるのかな。佐々木さんはどれ？何？
ジブリですか？
うん。
ジブリは私もうナウシカが一番好きで。多分小学校の頃に最後に入れたそのジブリの、まあ、今もやってますけど、うん、過去の名作と言われる中でもののけ姫が最後に見た、うん、一番感動したジブリの映画だったんですけど、うん、ナウシカが一番好きなのにちょうどその だいぶ前だったんで私見れなかったんですよね、
うん、
ちっちゃい時すぎて、
うん、
それをこの大人になってから見れるってもう最高じゃないですか。で多分まあ、コロナとかのあれがありますけど、3回ぐらいは見に行くと思います。
すごい。めっちゃ好き。
はい、めっちゃ好きなんですよ。
もう、ナウシカなんだね。なんか、ザキさんの年齢だと、なんか、千と千尋とかなのかなと思ってたんだけど。
あ、好きなんですけど、ナウシカはやっぱり、あの、メーベに、一緒で一回でいいから乗ってみたいみたいな気持ちがやっぱあって。
いいなぁ。
大好きなんですよ。
めっちゃいいな。
何好きですか皆さん。
アネコさんどうですか。
僕はダントツやっぱラピュタですね。
あーラピュタもいいですね。
うん、ラピュタね、多分何回パズーはシータを救ったのか分かんないっていうぐらい見ましたね。
瞬間にツイッターでつぶやく人多いですもん
ね。あーバルスね。
確かに名言も多いし、
確かにキャラクターもね結構いろいろね、ムスカとか
そうです、
キャラが立ってる人が出てきますからね、
うん、面白いですね。辻尾さんは、
うん、私魔女の宅急便ですね。
あ、いいね。
辻尾さん好きそう。
あのほうきで空飛ぶじゃないですか、
うん、
はい、あれ子供の時練習してたんですよ。
かわいいな。
やりません、やらへんのかな。
あんな立派なほうきないんですけどね。
そう
ちっちゃいやつとかで。
そうそう、ないんですけど、おばあちゃん使ってたほうきとか乗って練習したけど飛べなかったですね。
いや、いつか飛べると信じてやってましたね。
ね、そう、やっぱ夢を与えてくれますよね、ジブリは。
魔女の宅急便見ると仕事のモチベーション上がるんだよな。
そうなんですか。
だってある意味だって あれもスタートアップじゃないですか。
おー、なるほど。
自分の特技をね、その荷物を運ぶっていう事業を立ち上げるわけじゃないですか。
うんうんうん、
いやなんかね、あれはね、モチベーション上がりますね。
すごいですね。
すごい、やっぱ目のつけどころが。
ね、初めてその視点で捉えました。
魔女の宅急便はスタートアップの物語であるって。
すごいな。
うん。
なんか最後に脱線しちゃったよ。
脱線しました。いや、でも、いいんじゃないでしょうか。
いい締め。スタートアップで締めれて。
そうだね、はい。スタートアップで始まって、スタートアップで終わる感じがいいかな。今回は、
うん、ですね。はい。アプリらしく。
ね、そうだね。
はい。
じゃあ、ここまでにしましょうか。
はい。
はい。では、本日のゲストは、株式会社アプリの辻尾さんでした。ご参加いただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アプリウェーブでは、お便りを募集しています。 各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。